族系のストリームポッドキャスト、民族系のストリームはウェブ、動画、ラジオ、雑誌で日本の民族芸能や和太鼓の情報を発信するプロジェクトです。この番組ではそのプロジェクトのネットラジオ、ポッドキャスト版として民族芸能にまつわるニュースや話題を取り上げつつ、民族芸能の魅力に迫っていきます。本日第58回放送、2012年10月11日収録分です。そしてお届けするのは東京から西島です。ということで、随分ご無沙汰してしまいました。どうもすいません。民族系のストリーム、ポッドキャストなんですが、ですね、まあ、なんでこんなに、収録が、するのが、伸び伸びになってしまったのかというとですね、まあ、9月、10月になって、まあ、だんだんね、秋のお祭りというか、まあ、秋季大祭というかね、そういうシーズンにどんどんなってきてはいるんですが、もう一つね、シーズンになっているものがありまして、それは、学会ですね。はい。研究会とか学会がこの、秋、10月、11月にかけて非常に多くいろんなところでいろんなこう、例えばですね、まあ、この前行ってきたのは日本民族学会というのの大会が、あったんですけども、他にもいろんな学会の大会が、日本各地で、行われるシーズンということで、まあそちらの関係でちょっと僕も、2週にわたって発表をしてきたという、大変バタバタしておりました。はい。はい、一応、僕も、改めて所属を言っとくとですね、立命館大学、大学院先端総合学術研究科というところの、大学院生を一応してるんで、まあ、大学はね、立命館なんで、京都の大学なんですけども、まあ、そこにはちょっと席だけ置かせてもらって、まあ、時々先生にね、相談というか指導してもらって、普段は、こちら東京とか、まあ、全国各地飛び回りながらいろいろやっているという、まあそういう、状態になっております。はい。それでですね。で、そう、学会シーズンで、僕が何をやってきたかというとですね、先週が、まあ9月末の、20、30とですね、やってきたのは戦後文化運動合同研究会っていう、まあちょっと不思議な名前の研究会に行ってきまして、これ何する研究会かというとですね、1950年代に文化運動っていう、まあ、まあ左系の、活動だったんですけど、そこで、例えばサークル、いろんなサークル、例えば、詩のサークルだったり、歌声サークルだったり、まあ、演劇サークルだったりなんだりっていうのが、まあ、いろんなところで盛り上がった時代でもあって、まあ、それをちょっと、再評価しようじゃないかという、まあ、研究会。まあ、これも結構、もう、ここ5、6年やってる、研究会なんですけど、僕が参加したのは去年からなんですけどね。まあ、そこで、1950年代の、まあ、わらび座について、わらび座という、まあ、後に、民族芸能や、民謡とか、まあ、今でも、ありますけども、わらび座さんについて、の、まあ、初期の方ですね。のわらび座についていろいろ報告というか、まあ、紹介、をしてきました。はい。まあ、どういう活動をしていたのかとかですね。どういう背景があって、出てきて、で、民族芸能をどういう、文脈で取り扱うようになったのか、みたいな話を、はい、してきました。でこちらも、まあ、まあ、実際にね、わらび座に、わらび座当時から見てたという人もいましたし、同級生がわらび座に、いて、まあ、僕も、ちょっと本の上では読んだことがある方の同級生の方だったので、非常にびっくりして、連絡先を教えてもらうことにしたんですが、まあそういう研究会があったりしました。はい。 まあこれもね、これについてもじっくり話すといろいろ面白いんですが、今回は、とりあえず置いておくとして、先週がですね、10月の6日、7日が、日本民族学会、の年会でした。まあ年会というか、まあ大会ですね。はい。で、これが東京の学芸大学でありまして、まあそこで発表もしてきたんですけども、まあ今回テーマが伝承ということで、日本民族学会第64回年会、で、まあ大体大会は初日に、まあ、基調講演というか、まあ、シンポジウムが、大きいシンポジウムがあって、で、プラス懇親会があって、で、それでその、あと次の日にいろんな発表が、ふわーっと立て続けにあるという、まあ、かなりの数いますね。多分発表者だけで、5、60人ぐらいはいる、5、60人よりもっといるかな。まあ、それぐらいいる。非常に大きい、学会、全国規模の学会なんですけども、その伝承のところで、最初のシンポジウムでやったのは、まあどれも面白かったんですけど、民族芸能に近いところだとですね、鈴木正隆先生って慶応の僕もお世話になってる先生がですね、まあ、伝承を持続させるものとは何かという題で、今回は神楽、西日本の、芝公人神楽について、研究史とメディア史をこう、両面から押さえていくという、まあ、そういうのをやって、まあ、要はどういうことかというと、まあ、地元でやってるその神楽、が、研究者によってどう解釈されて、で、そうやって研究者に解釈された学説みたいなのが、まあ、広がっていくと、今度はその、伝承者に逆にフィードバックして、まあ、これはこういう神楽なんです、みたいな説明が、実はその地元の伝承から続いてんじゃなくて、研究者を一旦経由して、そこで解釈して、権威付けされて、伝承者に戻ってくるっていう話とかですね。あるいは、さらにそれが、メディアに取り上げられることによって、ある部分が、こう、ちょっと、過剰に、ピックアップされてしまうんだけど、それは実は元をたどっていくと、まあ、研究者が解釈を加えたものであったり、別の文脈で取り上げられた部分が、もともとずっとこの地元で続いている、伝承として、メディアが取り上げられるみたいな。まあ、その辺はまあ、伝承っていうところの難しい部分ではあるんですが、まあ、今はもう伝承って言っても非常に再帰的な、伝承が伝承である、伝承が価値があるものであるとか、まあ伝承が、例えば無形民族文化財になっているっていうことを、まあ研究者も当然知ってるし、伝承者たちも当然知っているっていうことで、どんどん再生産、していく。自覚的に、権威づけをどんどんしていったりとか、ある売り出し方みたいなのをどんどんしていく。まあ、それはその、まあ、悪意はないのかもしれないけども、でもその、いわゆる研究者が思い浮かべる、研究者一般の人が思い浮かべるような素朴なその、子から、親から子へ、子から孫へ、みたいな、一本ルートの伝承じゃなくて、いろんな研究者なり、メディアなりがそこに介在しながら、複雑に組み上がっ、伝承されてきたのが、今の、まあ、芸能なり何なりの伝承なんだ、みたいなのを、芝公人神楽を使ってですね、非常に現代史として、面白く、取り上げられていたので、刺激をすごく受けました。はい。はい。そんな、報告がありつつですね。で、僕はどういう報告をしてきたのかというとですね、翌日の、午後から、僕は報告してきたんですが、 あの、ページェントっていう話について、民族芸能とページェントという話について、ちょっと報告をしてきました。はい。で、これページェントって何かっていうと、まあ、坪内逍遥って有名な、まあ、演劇とかですね、まあ、小説とか、まあ、歌舞伎の改良運動なんかもしたことで、有名だったり、まあ、ハムレットね、翻訳、ハムレットっていうか、シェイクスピアの翻訳とかでも有名な、坪内逍遥が、まあ、いろんなその演劇運動なり小説改良運動なり何なりを、やっていった中で、ページェント運動っていうのをやってたんですね。で、それが実は民族芸能と結構つながってるっていう話を、紹介させてもらったんですが、これ何かっていうと、坪内逍遥は、その当時、アメリカとかイギリス、1920年代とか、まあ、第一次大戦後にですね、アメリカとかイギリスで、非常に流行っていた、ページェントっていう運動があって、で、このページェントって何かっていうと、野外劇、外でやる劇とかですね、行列みたいな、今で言うと、日本で言うと、例えば、まあ、祇園祭りを想像してくれてもいいですし、まあ、もっと人工的なものだとすると、なんだろう、パレードみたいなね。まあ、パレードにどちらかというと物語性があるみたいな、まあ、そういう、市民参加型の演劇のことをページェントというふうに、言いました。あ、ページェントのページェントの由来はページから来てて、ページをめくるっていう意味で、まあ、歴史絵巻みたいな、意味ですね。元の意味は。で、それが、ヨーロッパとか、ヨーロッパではその宗教劇、キリストのね、生誕祭みたいな、を再現する。生誕を再現したりとか、それを街の中で、市民が全員参加して、やってるみたいなのをページェントというふうに言ったんですけども、まあこれがこれをまあ逍遥は日本でもやろうとしたと。で、目的としてはどういう目的でやろうとしたかっていうと、まあ民衆がもっと演劇に近づいてというかですね、演劇に慣れ親しむというまあ効果がまあ一つあると。で、そこでまあみんなでいろんな人が参加して一つのそのページェントを作り上げるっていうことで、演劇に対して馴染みが深くなるっていうのと、まああとその民衆同士の融和にもつながるだろうという、まあみんな仲良くなるだろうっていうのとか、まああとそのまあ娯楽的な民衆の娯楽的な健全な娯楽として役に立つだろうみたいな、まあそういうどちらかっていうとまあ割とその政治的な目標みたいなのも込みで。ページェントっていうのを広めようとしたんですが、まあ、早稲田で、早稲田の近くで、自分たちが組織したそのページェントの、舞台を、セッティングして実際やってみたんですけど、一回しか上演せずに、失敗でしゅ、ページェント運動は失敗したっていう、まあ、歴史的な、評価がされてるんですけど、実は、そのページェント、出没商用のページェントを引き継いだ人が民族芸能関係の人にいて、それが小寺雄吉っていう、郷土舞踊と民謡の会っていう、まあ、現在の全国民族芸能大会につながる、まあ、民族芸能研究の拠点というか拠点になった、大会があるんですね。だから初期の、その、郷土舞踊と民謡の会っていうのは、全国から集めてきた民族芸能の、担い手をこう、日本青年館、東京の日本青年館で、芸能上演させて、まあそれで、鑑賞するっていう、まあそういう会だったんですけど、まあそこに柳田邦男とか折口忍とかも参加して、まあ一緒になって、芸能についていろいろやっていたという、まあ感じ。なんですけど、まあ、それの舞台監督になってたのが小寺雄吉という人だったり、まあ、そこに参加してたのが、日高忠一っていう人だったり、まあ、あとその永田光吉っていう人が、まあ、いるんですけど、まあ、この3人はみんな、坪内逍遥の影響を受けてたり、まあ、 坪井翔の弟子だったりするんですね。で、それで、この人たちっていうのは、その民族芸能っていうのは日本のページェントなんじゃないかっていう、枠組みで、まあ、ものを見ていて、まあ、坪井翔の場合は、割とその、民衆強化というかですね、民衆がこれをやればいいじゃん。で、それで、この文化をこう、浸透させようっていう上からの、ページェント運動だったんですけども、永田幸吉とか、小寺雄吉といった、まあ、坪井翔陽のね、影響下に、まあ、ある民族芸能の人たちは、民族芸能とかお祭りこそがページェントだったんじゃないかっていうので、どちらかというと、その、お祭りをページェントとして読み替えていくというような、まあ、仕事をした人で、非常に、まあ、面白いんですけどもね。で、それは実は、まあ、その小寺さんとかっていうのは、まあ、民族芸能大会とかを、演出してたりした人で、まあ、そう、民族芸能大会をページェントとして、ある種位置づけていったのかなっていうのが、まあ、僕の見立てで、まあ、いろいろそれについては、話をしてきたんですけど、興味あったらまた、詳しく聞きたいという方いらっしゃったら、いろいろ話しますんで、はい。まあ、結構この、小寺雄吉と折口信夫が、議論してる、資料とかがあって、それは非常に面白いんですが、折口信夫はもっとその、まあ、舞台に、郷土舞踊と民謡の会で日本青年会の舞台に上がった民族芸能を見て、で、こういう感想を漏らすんですよね。これはちょっと演出が入ってるんじゃないのかと。例えば、まあ、地方から出てきた農村の人が、まあ、東京に来るっていうので、ちょっとね、衣装新しくしちゃったり、新しいもの付け加えちゃったり、あるいは、踊りも元の踊りからちょっと変えてしまったりしてるんじゃないかと。だからも、原型とは違うものが、上演されてるんじゃないか。で、もし、まあ、舞台演出するんだったら、そういう綺麗に見せるっていう方向じゃなくて、もっと元の姿っていうのを、舞台に上げてくれというのを小寺雄吉に言うんですね。折口信夫が。で、その舞台監督の小寺雄吉は、そうは言ってもね、折口さんというふうに、まあ、返すんですね。で、まあ、折口さんそういうふうに言われるけども、例えば、まあ、民族芸能で、まあ、水系のっていうか、まあ、郷土舞踊を、しに、地方から東京に、この日のために、いろんな用意をして、まあ、出てきてるんだと。いろんな思いがあって、まあ、東京まで、自分たちの芸能見に披露しに、まあ来てるんだと。で、その時に、まあ見せ方っていうのは、例えば、原型のままもしやってしまったら、すごく長くなるし、で、すごく長くなって、結構絵的にしょぼいというかですね、あんまり、長引いて、まあ東京の人が飽きてしまうような形の芸能が演じられたら、せっかくその観客に見てもらう、東京の観客に見てもらって、そんな不満を漏れる感想しか、もらわずに、土地に帰ったら、伝承者たちは意気消沈しちゃうじゃないかと。で、それは結果としてその伝承っていうのを途絶えさせてしまう。途絶えさすのを自分たち、伝承者たちの、民族芸能の伝承に対するモチベーションを下げてしまうことになってしまうので、まあ、そういうのは自分はちょっと避けたいんだっていう話をしてて、まあ、まあ、あとはその元の姿っていうのは何なのか、その、大元、例えば、腕時計を外すかどうかみたいな話も小寺さんはしてて、まあ、いろんなその、新しくね、今風の飾りとか、をつけるのがいけないっていうんだったら、例えばその腕時計とかも、 舞台に出るとき外してくれってお願いするけど、でも地元だと今はもう腕時計つけて、芸能やってんだと。で、じゃあ元ってなんだって、今やってる姿をその舞台に上げるんだったら、この、腕時計っていうのは外さずに、その東京の舞台に上げるっていうのも、まあ、一つ、考え方としてあるんじゃないのかっていうふうな、まあ、その今でもあるような、芸能をその舞台に上げる、舞台で上演するっていう時の問題を、まあ、掘り下げてる、人で、その芸能のイベンターとしてはとても面白い方だなというふうに、イベンターというかですね、演出としては。で、その視点っていうのは、その、商用のね、エージェント、っていうのが、まあ非常に実践を伴う活動だったり、あるいはその民衆をいかにこう、民衆が自分自身でその、芸術を作っていく活動としてページェントを見てたので、まあそういったところに、伝承者たちの、民衆のモチベーションというところにも、まあ非常に気配りというかですね、まあ、目が向いてる、議論だったので、まあ、今読み返しても非常に、確かにこれは考えないといけない問題だなと。で、まあ、だからといって動かせない芸能の本質っていうかですね、部分っていうのはあるので、それをどう考えるのかみたいな話も、話しているので、まあ、この小寺さんっていうのは非常に面白い人だなと思って今回ちょっと取り上げたんですが、まあ、これ、まだね、ちょっと論文化するには、材料が足りないかなと、自分の、僕の資料の読み込みが、足りないかなと思うんですが、まあ、またその論文化したら、皆さんにお知らせしようかなと思います。はい。まあ、そんな、ことをやっておりました。はいはいはい。で、あとはですね、まあ、民族学会、日本民族学会、いろいろ実は、芸能の発表も、あってね、神楽甲子園についての発表とかもあったりして、面白かったんですが、まあまあ、それは、まあ、二日間結構、この2週連続発表の準備をするっていう作業が非常にこう、辛くてですね、結構その生活が不規則になって、まあ夜中とかずっとレジュメ作りに奔走したり、資料のどの部分引用するかみたいなので、こうページめくりながら、ひひ言ってたりしたんですが、まあなんとか終わって、よかったなというところです。はい、あれも発行しますんで、祭りしたも、もうすぐ発行しますんで、まあそういうこともあって、だいぶ遅れておりますが、はい、来週には、発送できるかなと思うので、皆さんちょっと、チェックの方よろしくお願いします。祭りしたの、2012年秋号、まもなく発売です。はい。で、実はですね、もう一個イベントがあって、昨日、10月の10日に、あるイベントがあって、そちらにお邪魔してきたんですが、それがですね、東京ワッショイ、というイベントがありまして、そこに行ってきました。はい。東京ワッショイ、ボリューム2、ディスカバーニュージャパン、ミーヨーニューウェーブ、ボリューム1、リリースパーティーということで、これはですね、まあ、最近その、盆踊りとかですね、まあ、民謡とかで、ライブイベントとか、まあ、やってらっしゃる、DJ の、大石はじめさんという方がいらっしゃいまして、はい、この方は、プロフィールを読むと、音楽雑誌編集者を経て2007年5月から、まあ、約1年の海外放浪の旅、帰国後は、フリーランスのライター編集者 DJ として、活動中、2012年初の著作、関東ラガマフィンが、2011年に、共同監修一部執筆を手掛けたグローカルビーツが刊行されていると。 で各媒体やワールド系を中心にした CD の解説などで執筆するほか、トークイベントやラジオ出演も多数。異国の地で味わう音楽と酒を愛す、こえなく愛する南国愛好家、重度の旅中毒患者ということなんですが、まあ最近は非常に日本の音楽、民謡、盆踊り、とか、まあ、河内音頭とかですね、合衆音頭とか、あるいは、秋田音頭、あるいは、なんだろうな、まあ、そのあたりを中心、阿波踊りのね、やつとかに、非常に、今、僕がこの大石さん知ったのは、あ、松下も実は買っていただいてるんですが、ライブスター歌丸のウィークエンドシャッフルっていう、まあ、TBS ラジオのね、ラジオ番組があるんですけど、そこの盆踊り特集で、大石さんが出られて、いろいろね、さっき言ったような、河内音頭とか、阿波踊りとか、秋田音頭とか、合衆音頭とかを紹介されていたのを聞いて、知ったんですけど、この大石さんが、今度、昨日ね、発売になったそのディスカバーニュージャパン民謡ニューウェーブという、CD を出した。CD というかですね、大石さんが、まあ、選んだ、CD を出したので、大石さんが監修された CD を出したので、まあ、ライブイベントを行ったという、その名前が東京ワッショイボリューム2という。まあ、ボリューム1も、やった、同じところでやって、これ青山の、なんてとこだっけ。名前が忘れてしまった。月見る、青山月見る君を思うという、ところですね。はい。っていう、まあ、ライブ会場でやって、出演されたのは、この、まあ、大石さんがずっとその民謡とか、盆踊りのね、DJ をずーっとやられてて、で、最初に、水口林を、川崎太鼓仲間、響さんと、あと和太鼓、民部、金太の会という、まあ、東京、神奈川近郊の、和太鼓の人たちが、滋賀のね、水口林を、楽しい感じで、ライブハウスで和太鼓っていうのもなかなか、ライブハウスっていうかですね、まあ、クラブで和太鼓っていう、で、まあ、みんなもう立ってお酒飲みながら、ワイワイ、乗りながら聞いてるんですけど、で、最初はその、水口林から始まってですね、次に、荒毛本寺という、まあ、これも踊れお祭りロックという、キャッチフレーズでですね、2007年2月に結成して、東北地方を中心にした日本の民族音楽と、まあ、アフリカ、アジア、ブラジル、ユーロ、等、世界中のポップスを掛け合わせて、今を生きる自分たちの、体に真にフィットする音楽、最もエネルギーを発散する音楽を、まあ、生み出す、まあ、グループというのが、まあ、まあ、荒毛本寺だと。で、で、この荒毛本寺の、まあ、メインでやってらっしゃる、斉藤さんという、斉藤真文さんという方、と、実は僕、荒間で会ってるんですよね。大川台の、僕がずっと行ってる、青森県、の、津軽半島の先っぽの今別町というところの、荒間で、お祭りの時に、この斉藤さんも、来てて、話をしてて、で、東京帰ってきても、会う機会があって、まあ、それで今回もちょっと誘われて、まあ行ってきたんですけど、で、まあその荒毛本寺と、で、最後には、沖ダブアイヌバンドという、これはアイヌのね、伝統楽器であるトンコリというのを、演奏しながら、アイヌを、まあ、現代風にアレンジした、楽曲をいろいろ演奏されている、オキさんというね、アーティストの方いらっしゃるんですが、 これは非常に盛り上がりました。初めて聞いたんですけども。はい。まあ、トンコリっていうのは、なんか、琴と三味線の合いの子みたいな感じで、トンコリはカラフトアイヌに親しまれてた語源のことで、まあ、いわゆる日本のこととの共通点は全くないと。で、沖はそのトンコリの限界と可能性の中で試行錯誤を繰り返し、まあ、いろんな、アルバムを出しているというのでですね、この方は、まあ、その他の活動も非常に面白い。で、実際その、アサンから、旭川のアイヌの血を引いている、アイヌの方なんですけども、非常に多方面で活躍されていて、もう僕は初めて知ったんですが、沖縄の方と、コラボレーションしてたりとかですね。あと、来年、2013年には沖のドキュメンタリー映画、ダブ・アイヌという、のが公開予定ということで、まあ、こちらもちょっと気になるので、皆さんもね、ぜひ検索してみて、この、沖さん、OKI 沖さんの、演奏とか、見れたらもし、ぜひ見てほしいんですが、まあ、こういうメンバーでやって、ました。で、僕もその、民謡とか、まあ、芸能とか太鼓とかのですね、クラブイベントっていうのは初めて、まあ、っていうか、クラブイベントそのものが、ほぼ初めてに近い、状態だったんですけど、でも非常に入りやすくてですね、まあ、入る、まあ、地下なんですけど、まあ、はい、お金渡して入ると、なぜかこう、秋田のね、名物の、いぶりがっことかを、玉こんにゃくとかをこう売ってるスペースがあってですね。まあそれはこのイベントのため、東京和社のために特別に作ったらしいんですが、まあそれがあったりとか、まあその大石さんとか、まあ沖さんとかの、グッズを売る、スペースがあって、でそれがまあ入ったところは2階になってて、降りていくとフロアになってて、まあそこにまあ立ってワイワイこう立って。まあ、楽しむ。体を動かしながら楽しむみたいな、感じなんですが、まあ、お酒もね、いろんな、お酒飲めて、この日のために、秋田のお酒と滋賀のお酒が用意されてまして、美味しくいただいたんですけども。で、まあ、そうやって飲みながら、乗りながら、芸能とかね、盆踊りとかやるっていうのは、いつもはね、民族芸能大会なり、その芸能のイベントって結構その座ってみることが多いんですけど、やっぱり祭りとかっていうのはその空間の中で楽しんで、まあそれこそ体を揺すりながらというか、乗りながら楽しむっていうのが、いいなと思うので、やっぱその、普通のその舞台よりは、こういうライブハウスでもっともっとその芸能のライブイベントみたいなのが増えていった方が、まあ、一番はもちろんね、現地でやることがいいとは思うんですが、こういう芸能のその需要の仕方というかですね、楽しみがあり方があってもいいなというのは、思いました。はい。で、やっぱりその、聞いてると、いろんな各地のその、お囃子があって、それが思わぬところで繋がったりして面白いんですけど、やっぱり一個一個知りたくなるんですよね。これ元なんだろうとか、これにはどう乗るのがいいのか、どう合いの手を入れる のがいいか。で、やっぱり、その、荒毛本寺の、ところで、途中でその、まあ、ねぶたというか、アラマ、アラゲ本寺、アラマのやつもやってるんで、アラマのラセラっていうのが、ノリが入るんですけど、そこは、やっぱ僕のテンションの上がり方が違うんですよね。足ももうアラマの足になってるんですよね。乗ってる足も。だから、もしそれが、いろんなところ、いろんなその、箇所箇所の芸能をもっと知ってて、で、全部わかる状態で、もう乗り方も、だから実はその、全部わかってる状態。で、行ったら、最高に楽しい、その、芸能なり民謡なりのライブイベントに、お互いにね、 なるのかなと。その観客も向こうも。だから、そういうイベントをぜひね、企画していきたいなとは思うんですけどね。この大石さんと、アルビホンジの斉藤さんとは、今回ね、挨拶もでき、話もできて、で、これからぜひ、まあ、全日本共同芸能協会の小岩さんとか、西田さんとか、まあ、あと加藤くんとか、獅子舞の加藤くんとかとも一緒に、行ったんですけど、まあ、このあたりでまたね、いろいろ組んで、コラボして、イベントなり、いろんな展開なりしていければいいかなと、実は企んでいまして、ちょっとね、ぜひ、皆さんもこういうイベントやってほしいなり、こういう、こう、芸能の紹介の仕方というかですね、あったら面白いんじゃないのか、みたいな、のあったら、ぜひ提案してみてください。はい、今、そうやって少しずつね、また新しい動きが出てきているので、また皆さんぜひ、いろいろ思いついたら、教えてください。お願いします。ということで、はい。ちょっとね、今日久しぶりであんまりペースがつかめてませんが、来週はですね、実は、明日の夜からですね、宮古に行ってきます。はい。宮古は、沖縄の宮古島ではなくて、岩手の宮古ですね。はい。三陸の、宮古の太郎に行ってくるんですが、それ何かっていうと、まあ、調査のプロジェクト、大きなプロジェクトがあって、それのメンバーとして行ってくるんですが、一週間ほど行ってきて、いろんなところを見たりとか、まあ、あとその、聞き取り、話を、いろんな方に話を聞いたりして、まあ、一週間、それでその宮古に行ってくるので、実はその来週僕は宮古にいるんですよね。はい。なので、ちょっともしかしたらこの収録がまたできなくなるかもしれないんですが、その時はね、来週、再来週を楽しみにしておいてくださいということで、すいません、どうも。よろしくお願いします。はい。で、まあ、いろいろちらほらと、秋祭りも、そう、僕全然秋祭りに行けてないのがすごい悔しいんですよね。で、先週のその 6-7 日本民族芸能学会、あったんですけど、この時に僕今三鷹市、東京都三鷹市の牟礼というところに住んでるんですけど、牟礼のうちのすぐ近くにある神明神社、神明様のお祭りがあったんですけど、もうそれに、もう歩いてもうすぐそこ5分もない、3分ぐらいのところにあるのに、行けなかったっていうのがね、非常に心残りで。で、しかも僕の奥さんの遥さんが、そっちに行ってですね、まあ、お祭り見て行ったんですけど、まあ、そこはまあ、普通のお祭りで、まあ、みこしが出て、お囃子があって、で、大きい、東京の府中の暗闇祭りでやるような大きな太鼓を、が先導になって先払いでいくみたいな、そういうお祭り、だったんですけど、そこの群れ林という、まあ、この近所にあるお囃子、の人たちと話をして、ちょっと今度練習を見学させてもらったり、まあ、あわよくばちょっと群れ林に参加するということになって、まあ、僕も、もしかしたら、ちょっと群れ林の方に参加させてもらうかもしれないんで、ようやくね、地元のお祭りという、まあ、地元って言っても、まだね、越してきて日が浅いので、まあ、あれなんですが、まあ、そういうね、お祭り通して、地元に知り合いが増えていくという関係も楽しいので、はい。で、まあ、最近まあ、はるかさんとも一緒に行ったんですけど、見て、うちの近所のタイ料理屋さんが非常に、まあ、30代ぐらいの、タイ料理屋さんが、日本人なんですけどね、いるんですけど、その人が、まあ、非常にお祭り好きで、地域のですね、盆踊りとかに関わったり、で、この、三鷹のその神明様の、お祭りとかもね、一緒に、行って、僕も、お会いしやりますみたいなことを言って参加することが決定したっぽいので、ぜひね、まあ、そういう地域の方々と連携を取りつつ、僕自身もね、 あの、僕の地域の、お祭りに、参加していけたらなと思います。ちょっとね、またお囃子、僕やれるか心配ですけど、まあ、笛とか吹くとなると、まあ、本当に音出すところから僕もやんないとなという感じなんですが、はい、やっていこうと思いますとも、よろしくお願いいたしますということで、今日のところは、ちょっと早いですが、こんな感じにしておこうかなと思います。はい、一人でやってると結構やっぱり喉使うし、まああと久しぶりだとやっぱ慣れないというかですね、リズムがまたつかめないので、また宮古に行ったらいろいろネタを、仕込んでくるので、またぜひ聞いてください。はい、ということで、民族系のストリームでは、皆様からの感想をお待ちしております。番組についての感想や、今後取り上げてほしい民族系の山太鼓の話題、ニュースなどを募集中です。民族系のストリームで検索するとサイトに行けると思いますので、そこからメールフォームで投稿していただければ幸いです。サイトの方では取材した民族系の動画や取材記、あるいは民族系の関連のニュースやイベント情報、この放送のポッドキャストやメールマガジン、またフリーペーパーなども掲載しておりますので、ぜひ一度ご覧ください。祭りスタ、日本の祭り応援マガジン祭りスタも販売中です。で他にも、広告の募集やイベントの生中継サービスなども行っていますので、よろしくお願いいたします。ということで、はい、久しぶりの収録でしたが、いかがだったでしょうか。またね、更新ちびちび再開していこうかなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。宮古帰ってきた後ですね、20日、10月の20、21と、民族系のストリームの、と、自芝居ポータルも、参加させて、されている、立野太郎くんという、方がいらっしゃるんですが、その、立野くんが久しぶりに自芝居に復帰、役者として復帰するということで、泉歌舞伎ですね、神奈川の泉歌舞伎、を、僕見に行ってくるので、それのね、レポートも来週、再来週できればなと思っています。はい。皆さんもぜひね、興味あったらぜひ泉歌舞伎、行ってみてくださいということで、今日は、この辺で、お別れしたいと思います。どうもありがとうございました。